まあ、謙虚では非常に速く走るようにという意味です。まあ、聖書は最も大切にされるようにと要求しています。聖書は私たちと共にいて、私たちを支配し、警告し、力を与える私たちの友なるものです。そして現在と生涯にわたって主の愛のご計画を私たちに見させるただ一つの書物です。聖書はただ単に読まれるだけでなく、個人的に体験されなければなりません。まあ、聖書を体験的にした兄弟姉妹は、この喜びの訪れを一人でも多くの人々に述べ伝えざるにはおられないのです。旧約聖書の中でダビデについて次のように書いています。ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。エペソ書の中で機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからですと。まあ、この御言葉は私たちが今の時を主のために生かして用いることを意味しています。すなわち、全生涯を一分一秒ごとに主に明け渡し、すべてを主に委ねることに他ならない。私たちはすべてを主に委ねると、主の御言葉も早く広められる結果になります。まあ、私たちは恥じることなく、イエス様を多くの人々の前に忠実に明かしするならば、御言葉はずっと早く広められるようになります。まあ、このように個人的に明かしすることは非常に大切なことです。使徒行伝の日章の31節を見ると次のように書かれています。248ページになりますが、使徒行伝日章の31節です。まあ、パウロの素晴らしい証です。日章の31節ですから、目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。まあ、一人一人に対して証をする用意のないものは、多くの人に語る権利を持っていません。伝道の歴史を振り返ってみると、主な伝道方法として、大衆伝道よりはむしろ、初代教会などに見られる個人伝道の方が、御言葉を早く走らせた。結果になっているのです。まあ、キリスト者他の人々に向かってイエス様が自分にいかに大いなることをしてくださったかということと同時に、私たち自身に対してもイエス様は同じような恵みを与え救ってくださったことを証しする義務を持っています。聖書は賞与について一体何と言っているのでしょうか。まあ、教義の勝利者はギリシャ人にとって最高の名誉を得たものと一般に考えられていました。その勝利者が自分の国境に帰った時には最高の尊敬を持って歓迎されたのです。紀元前776年から紀元217年まで、まあ、勝利者とその国境の名前は全部隙間なく書き記されて今日に至っています。まあ、新約聖書の中には、まあ、5種類の栄冠について記されています。第一番目は、まあ、義の栄冠と言われているものです。テモテ第2の手紙の4章382ページになります。テモテ第2の手紙4章の8節です。まあ、パウロの証です。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主がそれを私に 助けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを知っている者には誰にでも助けてくださるのです。二番目の、栄冠冠とは、朽ちない冠です。コリント第一の手紙、九章、302ページですね。コリント第一の手紙の九章の24節からお読みいたします。競技場で走る人たちは皆走っても、勝負するのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、投球をする者は、あるいはことについて知性します。彼らは、口の冠を受けるためにそうするのです。私たちは、口ない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。食うつような剣道もしてはいません。口ない冠。こそが初代教会の目的でありました。第3番目は、誇りの冠についてテサロニケ第一の手紙2章に書かれています。364ページです。テサロニケ第一の手紙の2章の中級説です。私たちの主イエスが再び来られるとき、いたまで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。このテサロニケの信ずる者とは、ただ主を信じただけではなく、心から主のために生きた、主に仕える兄弟姉妹でした。それから次の冠とは、命の冠と呼ばれているものです。ヤコブ書1章の中二節です。408ページになります。ヤコブ書1章の中二節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて、よしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。主を愛する者に与えられるものです。黙示録の2章1節にも同じ命の冠について次のように書かれています。2章の1節。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを送る。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば。そうしなければもちろんダメ。忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。もう一つの冠とは、栄光の冠と呼ばれているものです。ペテロ第2の手紙の5章を見ると、次のように書かれています。420ページです。ペテロ第2の手紙5章の3節と4節です。あなた方は、その、割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となれなさい。そうすれば、大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。兄弟姉妹のため、からの成長のために犠牲を払う人々とは栄光の冠を受けるとあります。したがって永遠の命とか救いとかだけが問題なのではなく、主イエス様の栄光を自分自身のものにすることこそ最も大切なことであることを忘れてはいけません。イエス様は、祈りの中で次のように言われました。有名なヨハネ伝書7章の、ヨハネ伝書7章の22節、素晴らしい祈りです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは、私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私が一つであるように、私たち、結局イエス様と父は一つであるように、彼らも兄弟姉妹も一つになってもらいたい。24節、父よお願いします。 あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒に置かせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を、彼らが見るようになるためです。イエス様は生涯、多くの兄弟の中の長子として、完全に明らかにされるのです。ローマ人への8章の中でこの主のご目的について次のように確証されています。277ページです。ローマ人への手紙の8章の28節29節を読み出します。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。私たちは手の召に預かっているもの、そしてイエス様に預かるものとなるのです。ヒブル書の3章の、ヘブル人への手紙の3章の1節。391ページですが、3章の1節、そういうわけですから、手の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の人であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。14節、もし最初の確信の終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。主なる神の審判者なるイエス様は、勝利を得た競争者たちと共に、ご自身の栄光を表されると約束されています。イエス様はご自身の王としての栄光をただ一人ご自身のために持とうとしておられるのではありません。信仰の勝利者たちもまた共にイエス様のご栄光に預かるようになると取りなしてくださいます。勝利者たちは、イエス様と共に、余裕限りなく支配すると、黙示録22章5節に書かれています。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も、太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。それが教義者の目標です。そのために私たちは主にふさわしく歩むことが必要です。ですから、パウロはテサロニケによる兄弟姉妹に書いたのです。第一の手紙の2章12節です。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進むよし、慰めを与え、おごさかに命じましたと。けど、すべてのクリスト者が、勝利の栄華の得るのではなく、ただ忠実に全てを主に委ねた兄弟姉妹だけが勝利者となる資格を与えられるのです。確かに誰でもが楽な生活をしようと思えばすることができるでしょう。けど犠牲なしに与えることができ、苦労することなく働くことができ、思考否定なしに愛することができるでしょう。私たちは競争者でなくてもいい。目標に向かってゆっくりと前進しても構いません。私たちは激しい戦いの苦労と困難なくしても生きてゆくことができるけど、私たちは冠を与えられない時に驚く。